おはようございます。
おはようございます。
皆様とご一緒に宝探し、聖書の真理の宝探しに今日も乗り出したいと思います。皆様のお手元に資料がありますので、それを見ていただきますと、今日私が語ろうとしていますことがほとんど要約されています。聖書は創造者なる神の真理の宝庫です。ここには神の知恵、神の知識に満ちています。ですから私たちはこの人間世界において必要な知恵と知識をこの聖書から得ることができます。すぐな心で、これがヨシェルという意味です。すぐな心で聖書に向かう者は多くの宝をこの真理の書から見出すことができます。そして何よりもすごいことは、この学びを通して神に出会うことができるということです。で、神は多くの宝をこの聖書の中に秘めてくださいましたけれども、私たちの人生の終わりに神ご自身の宝としてこの道を歩んだものをご自分の御国に入れてくださいます。ですから私たちの歩みは神の御国に入る歩みにつながるわけですね。でもその前に皆さんはまず神と出会う必要があります。これがヨシェルの回では、すぐな心で聖書は神の真理の書であると信じて、その歩みをしていきたいと思っています。今日は神の贖いの人間史ということで、特に創世記、神の最初の書ですね。この創世記には人類のすべての起源が書かれています。天地創造、すべてのことが書かれています。ここから学んでいきたいと思います。この神の贖いの人間史の右側の方をずっと見ていただきますと、3と書いてありますね。そして正確な人間史という、に書いてあります。でこれは最初にお渡しした、この聖書ですね。これの裏側2ページ目を見ていただきますと、ここにいろいろ説明があります。その中の3を見ていただきますと、古代ヘブル、イスラエル史を通して記された正確な人間史ということが語られています。ですからこの正確な人間史に関することを私たちは今日、この創世記の書から学んでいきたいと思います。皆様ご存知のように聖書の最初には天地創造が書かれています。そして神が人類を作られた、最初にアダムを作って、そしてエヴァを作られたということが書かれていますね。ところがこの最初の人類が神がこうしなさいと言われたことに逆らった、これが罪、聖書で語る罪ですね。神が命じられたことに逆らうこと、その逆らいのために神から離れたわけですね。神に従う者は神のもとに置かれます。しかし神に従わない、神のご命令に従わない者は神から離れることになるわけです。これが最初の人類が神から離れたということになるわけですね。ここに罪が生じた、罪のゆえに神から離れたということが言われるわけです。全人類、その最初の父祖であるアダムとエバがこのように神から離れたことによって、それ以降の全人類、そして全地、全てが創造時の神との正しい関係から離れてしまったわけですね。ですから神との正しい関係は、この時以来喪失したということです。ですからもうそもそも、人類のスタートの最初から神に反逆するものとして人間が存在するようになったわけですね。そこで神はこのように全て神に反逆するものをどうしたらご自分のもとに取り戻すことができるか、これが初め神のものであったのが神から離れてしまったということで、贖いの必要が出てくるわけですね。救いという言葉は皆さんご存知だと思います。でも贖いというのは非常に聖書的です。初めから神のものであったものが神に戻されること、これが贖いですね。それを聖書では人類救済と言っているわけですね。離れてしまった人間を元に戻す方法ですね。そういった方法は世代から世代へと神が告知してこられたわけです。 でも実際にはこのご計画は初めから決まっていたんですね。神という方は、聖書が証しする神という方は、最初から最後まで全てをご存知です。そして最初も最後もない方なんですね。ということは全部見通しておられる。ですから、この御子による全人類の救いという、構想は、これはいろいろ人間が問題を引き起こして、そしてその後で神が考えられたアイデアではないということなんです。神は全てご存知です。初めから、このように計画を立てられた。ですから全てが始まった時に、もう最後までの計画が神のもとにはあったということですね。でこれを私たちは聖書を通して学んでいくことができます。で天地創造前からの神のご計画、それは何であるか、御子による全人類の救いなんですね。でこの御子というのが、イエス・キリストということになりますけれども、ヘブル語聖書、旧約聖書のことですけれども、これをずっと読んでいきますと、神という方がまず分かります。そしてこの神が分かりますと、神がどのような手段で、このご自分の元から離れてしまった反逆の人間を取り戻そうとされるか、そのことが書かれているわけですね。その手段としてイエス・キリスト、神の御子ですね、そのことが聖書に描かれている。そして新約の時代になりますと、そのことがはっきりするわけですね。でここに聖書の引用箇所を挙げておきました。聖書という書物は、これがこうこうこうであるといったときに、必ずその裏付けがどこかにあるということです。これ皆さんの心に焼き付けていただきたいと思います。勝手に人間が考えた良い教えではないんですね。ですから神はいろんなところに、それを裏付ける、もう周辺的なことをも通して、裏付けるような形で聖書を構成しておられます。ですから聖書のどの部分をとっても、神の最初の、アイデアですね、それは構想は同じ、神のデザインは同じということになります。この最初の使徒の働きの17章の24節から31節を挙げておきましたけれども、パウロというのは新約に登場する使徒ですけれども、このパウロがアテネに行った時に、アテネには随分さまざまな、偶像の神がいるわけですね。でその偶像の神々を見て、このパウロが語ったメッセージは、私たちの信じる唯一まことの神は人間の手になる神ではないということですね。つまり人間が作り上げて、それを置いて、その拝む対象とする、そのようなものではない、創造者なる神であるということを明確にしています。つまり、この巷で神神神々と言われている神と、聖書が証しする創造者なる神とは全く違うということです。このことをこの聖書を通して、ぜひ掴んでいただきたいと思います。そしてこの神のご計画が一人の人を通しての救い、その一人の人というのが、御子イエス・キリストということになります。さて二つ目の、やはり使徒の働きの2章の23節から24節の箇所ですね。ここで、ペテロがエルサレムに集まってきた人々、ペンテコステの祭りの時ですね、イエス・キリストが十字架にかかられた後、父の約束の日まで待ちなさいと言われて、ちょうどペンテコステの祭りがあった時、夏の祭りですけれども、その時に多くのユダヤ人が、エルサレムに集まってきたんですね。その時のメッセージの中で、ナザレ人イエスが十字架につけられることは神の定めた計画と予知に従っていることだということをはっきり語っています。ということは、後からそのようなことが生じたのではなく、初めから神のデザインの中にこのことがあった、それをペテロは明らかにしているわけですね。同じことが3章の18節にもやはり語られています。キリストの受難、受難というのはあの十字架にかかられたことですね。受難はあらかじめ語られていたことである。それはヘブル語聖書、この旧約聖書ですね、既に語られていたということです。そして最後に挙げましたエペソ人の手紙の1章の9節から10節のところですね。 ここには神の御心の奥義という言葉が出てきます。実は聖書、新約聖書を見ていただきますと、奥義、奥義という言葉がよく出てくるんですね。この奥義って何だろうか、これは神があらかじめお立てになった人類救済の手段ですね。つまりイエス・キリストを通してのこの人類救済の手段、その時がついに満ちるということは、十字架におかかりになることによってその時が満ちるわけですね。それが実現する、このことですね、このことが奥義になります。つまりキリストを通して人類の救いが実現したんですね。これが聖書が語る奥義です。新約聖書を見ていただきますと、奥義、奥義という、いった奥義というのは何か、秘められた秘密ですよね。何だろうと思われると思いますけれども、これは全聖書が明かししている、キリストによる全人類の贖い、救いということになるわけです。さて、このように聖書は、初めから神が定められた計画と予知に従って、このようなダイナミックな計画を立てられた。そしてそれが新約の時代ですね。私たちは新約の時代に来ているわけですけれども、実現しました。じゃあその神をどのようにして知ることができるか、これは大きな問題です。というのは、日本には八百万の神々がいます。満ち満ちていますね。神々いっぱいいるわけです。どの神が本当の神か、そのことを知るにはどうしても神の側からはっきりした、アプローチが必要になるわけですね。で、実は聖書の中にはこのアプローチがはっきりと語られています。詩編という聖書のちょうど真ん中です。旧約聖書、ヘブル語聖書の中に詩編という書があります。非常に長い書ですね。この詩編の19編ですね。この19編には、見事にこの2つのアプローチが語られています。1節から6節までと7節から14節、この2つに分けて、実は違う角度から見た同じ神が描かれているわけですね。最初の1節から6節の部分は、皆さん翻訳の聖書を見ていただきますと、神という表現がなされています。これはエルというヘブル語が使われているんですね。で、その後7節以降を見ますと、主という表現になっています。主も神も同じ方なんですね。で、主というのはヤーウェです。ヤーウェという名前は多分皆さん聞かれてご存知だと思いますけれども、ここでは創造の神エルと、そして贖い主、贖いの神ヤーウェですね、契約の神とも言います。その2人の神の側面で、この詩編19編は描かれているわけです。最初の部分を見ますと、神は創造の始め、人類救済のご計画のデザインを全宇宙被造物に刻まれたということが書かれているわけですね。それを称えるのがこの1節から6節の部分の詩編になっています。神は創造の始め、全人類救済のご計画のデザインを常に全宇宙被造物に刻まれたんですね。ですから誰でもこの天の現象、そして私たちの周りにある大自然、そういうものを通して神の存在を知ることができるわけです。これは誰でもできます。ですから、神学的な専門用語ではこれを一般啓示とか自然啓示という形で呼びます。神は誰でも神を知ることができるようにこのような啓示を与えてくださった。それは大自然を見て、そしてまた全宇宙ですね、空の星々、月、太陽、そういうものを見ることによって私たちは神の存在を知ることができるわけです。旧約の預言者たちはこの大自然の現象に関して、創造の秩序に忠実に従っているものとして、多くのところで描いています。創造の秩序に忠実に従っている大自然、宇宙のものですね。人間はどうでしょうか。神の秩序に従っていないんです。どんどん離れていくわけですね。ですから預言者たちは、大自然、神の被造物を見ようと、その被造物は神に忠実に、神の創造の秩序に従っている、 ということをしきりと語ってますね。これが一節から六節の創造者なる神をすべてのものが知ることができるという箇所です。ところが先ほど言いましたけれども、日本にも八百万の神々ということでいっぱい神がいるわけです。じゃあその神々のうちどれが本物かということになるわけですね。それを知るには、7節から14節、ヤーウェを知らなければならないということですね。創造だけではなくって、あがなわれる神ですね、元に戻してくださる神を知る必要があります。そこで聖書というものが登場します。この聖書というのは、この7節から14節ではこの聖書ですね、神の御教え、戒め、それを賛美しているわけですね。この歴史書であり預言書である聖書のことがここに書かれています。歴史書であるということは神が記された人間史なのですね。聖書というのは神が記された人間史ですから、創造の始めから終わりまでが網羅されています。私たちの未来を知りたいと思えばこの歴史を見ればいいわけですね。そして預言書でもあると言います。それはすでに起こったことに関しては歴史書になるわけです。しかしまだ起こっていないこともたくさん書かれてますね。ということはこれから成就するという意味で聖書は預言書ということになるわけですね。でその預言にも近未来預言と遠未来預言と2種類あります。近未来預言はイスラエル史において、そしてまた人間史においてすでに成就したことですね。その事柄が、この近未来預言として語られ、そしてその同じ聖書の中にそれがすでに成就したこととして語られているわけですね。このような本を皆さんご存知でしょうか。預言が語られて、そして歴史の中でそれが成就したことが語られている。これは長い年月を経なければこのようなことは書けないわけですね。ということは聖書は1600年にわたって書かれている書物です。その間に起こったことが全部網羅される、その間にいろんな方たちが、聖書の 著作に携わったわけですね。ですからすでに最初に語られていた預言がその1600年後にはかなり多く成就しているということになるわけですね。ですから聖書の驚きはこのように預言として語られたことが歴史になっているということを発見することができるということです。中には遠未来の預言も語られています。もし近未来預言において 100% 神の言葉が成就したなら、これは一般史に関しても成就したことが分かるように聖書には書かれているんですね。ですからイスラエル史だけではなく人間史のすべてです。そのことがもし近未来預言において 100% 成就したとすれば、まだ成就していない遠未来預言に関しては 100% 成就すると期待することができるわけですね。でこれが聖書を信じるか信じないかの立場がここではっきりするわけです。で私たちヨシェルの学び、すぐな心で聖書を学ぶ者はこれを信じます。ですからまだ成就していないことは必ず、成就するということですね。預言というのは実は独占的に、唯一まことの神の領域です。巷ではいろんな占い、預言たくさんあります。サタンは預言を語ることができません。予言がわからない、全く未来のことはサタンはわからないんです。何がわかるかといえば、神を通して語られた言葉を聞いて、そして何が起こるかを知るだけなんですね。ということは私たちと同じように聖書を一生懸命勉強しているということです。ですから私たちもサタンに忍ぶことができるわけです。サタンも一生懸命これから何が起こるのか聖書を通して勉強しています。でもそれ以上のことはわからないんです。聖書の預言書の多く、ここにはイザヤ書のごく一部の箇所だけは挙げておきましたけれども、独占的に唯一まことの神の領域であることを語っています。サタンはすでに起こったことは調べればわかることですから、そのことには通じているわけです。ですから巷の未来占い、多分皆さん気づいておられると思いますけれども、あなたは過去はこうこうこうだったでしょうということで過去のことで解き伏せていくわけですね。そうすると当たったと思いますと、あ、こんなに過去のことがよく分かればきっと自分の未来のことも知っているに違いないということで信用してしまうわけですね。 でも騙されないでください。サタンは過去のことに関しては記憶力がいいですから、私たち以上に全部覚えてます。ですから過去のことから遡って、あなたの未来はこうですという占いをするわけですね。しかしそれは全部騙されてはいけません。偽物ですね。もし、私たちの未来のことを知りたければ聖書に戻らなければならないということになります。聖書は神の霊感によって書かれた神の言葉です。でこれが常しえ普遍的に教え戒め強制訓練に用いられるということを全聖書が証ししています。全聖書が語っているわけですね。でここに新約の聖書の、数箇所を挙げておきました。書ききれないほどいろいろなところにこのことは書かれているわけです。ペテロ第二の手紙のところでは予言について語られていますね。そしてマタイの福音書のところでは天地は滅びるが神の言葉は決して滅びないということを語っています。つまり神の言葉、聖書に表された神の啓示、これは常しえです。ですから 100% 成就することになるわけです。このキリストの言葉ですね、神の言葉、そしてキリストの言葉というのは私たち4次元に生きている非常に限られた感覚の中でしか生きることのできないものにとっては、あまりにも未知な神の次元が多いわけです。ですから、この神の予言を簡単に理解するということは非常に難しいことになるわけですね。しかしこれから共に学んでいくことを通していろんな宝を私たちは発見することができます。ですから皆さん求めておられることはそれぞれ違うと思いますので、その宝の喜び、宝を見つけてその喜び方も皆さん様々だと思います。でも宝はいっぱい埋まっています。まず宝を見つけずして、この学びの時が終わることは決してないと私は信じております。神の言葉は永遠に立つ、イザヤ書の40章の8節ですね。そしてこのような啓示の告知を、神は、何世紀にもわたって、ご自分が選ばれた民、そして人を通して徐々に示してこられました。ですから神は初めから全計画を握っておられるわけですね。でも最初の人に全部を教えたわけではないんですね。徐々にそれを表されてこられた。ですからそういうふうに徐々に表されてきますと、ああきっとここで失敗したからまた違う方法を考えて、そして次に表したというふうに思うかもしれないんですけれども、そうではありません。聖書は金太郎飴でどこを切っても全部デザインは一貫しています。ですから最初に語られたことに、そこに少しその時代に必要な内容が加えられて語られているということですね。ですからどこを見ても神のデザインは一致しています。さて、モーセの書いた書物、ヘブル語聖書の最初の創世記から始まって新明記で終わるこの5書ですね。これはモーセ5書と呼ばれています。モーセ5書というのは聖書が明らかにしているようにモーセが書いた書物です。でこれ非常に大事なんですね。最近ではこの例えば新明記というのは、これは列王記などを見ますと随分後の時代に発見されていると、だからその時に書かれたんではないかという神学論ですね。そういうものが随分横行してしまっています。でも聖書が神の霊感によって書かれたものであると信じる者は、聖書自身がモーセを通して書かれたと語っている言葉はそのまま受け入れればいいということですね。ですから後から人間の知恵によって、知識によって、これはここの部分がこうこうこうだから後から書かれたに違いないということで、モーセ以外のものが書いたという、勝手な教えを入れてはいけないわけですね。そういった意味でこのモーセ五章をトーラーと言いますけれども、このユダヤ教にとっては一番重要な書物です。この旧約聖書の最初の5書ですね。これがものすごい重点があるわけですけれども、キリスト教においてはあまりモーセ五書に触れることはないようです。というのはイエス・キリストという方が、律法を成就した方であるということがしきりと言われるわけですね。つまりもう律法を成就してくださったから私たちは律法に戻る必要はない、モーセ五書はもう終わったんだという考え方ですね。 しかしこれは間違いです。イエス・キリストご自身が言っておられますね。私はこの律法を滅ぼすために来たんではなくて成就するために来たということですね。つまり律法はイエス・キリストが来られたことによってもう亡き者になったというわけではないんですね。イエス・キリストが全部律法を成就満たしてくださったので私たちはそこから自由になるということです。でも神の御旨が、そして掟がはっきりと示されているこのモーセ五書というのは非常に大事です。モーセ五書を学ぶことを通して私たちは神が何を私たちに望んでおられるのか、神の思いというのは不変です。ですから旧約の時代であろうと新約の時代であろうと神が私たちに訴えておられることは同じなんですね。それを学ぶことができるのがこのモーセ五書ということになります。簡単に見ていきます。創世記というのは、その署名が示すように起源の書です。神の天地創造、人間の堕落、最初のメシア予言、ノアの洪水、地上の諸民族の起源、全部書かれています。そして選びの民イスラエルと神の契約関係にも触れられているわけですね。で、私たちはこれからの学びを通して、こういったことも少しずつ学んでいきます。で、今日は後で、創世記に触れますけれども、とにかくこの人間の最初の人類ですね、その起源を知るということは非常に面白いものがあります。さて、出エジプト記ですね。出エジプト記というのは、エジプトでの隷属下からこのモーセ救い主ですね、解放者とも言われます。モーセによって救出されて神との契約関係に入ったイスラエルの民のことが書かれています。このイスラエルの民がアラノで過ごした1年余りですね、正確には13ヶ月です。非常に短いわけですよね。出エジプトのすごい航海を渡るというすごい出来事が起こって、そして出エジプト、このミディアンの地に入るわけですけれども、そこで過ごしたのはシナイ山で律法が与えられて、そこで過ごしたのは13ヶ月ですね。そこからいよいよ約束の地に入るために移動するわけです。ですからその移動が始まるまでのことが書かれているのがこの出エジプト記ということになります。神はこの民を救済するためにモーセを通して働かれました。そしてこの出エジプト記には多くの奇跡が語られています。この奇跡というのは何でしょうか。これは神が人間史にご介入されたその足跡なんですね。神が人間史にご介入された、それは劇的奇跡的な形でご介入されるわけです。つまり次元の違う方はこの4次元の世界に入ると私たちの常識では考えられないようなあっと驚くことが起こるわけですね。で、それが奇跡です。でも神の目から見たら神がただ人間史にご介入されただけで、神の次元から見れば何でもないことなんですね。ですから今日も奇跡は起こりうるということです。神が不変であれば出エジプトの時に多くの奇跡で私たちに近づいてくださった神は今もこの奇跡を行うことができる神であるということですね。そこでここを特にこの2箇所ですね、この航海に関してですね、航海とそれからシナイ山に関して少し印象性をここで挙げておきました。直接ここの箇所には関係ないことのように思えるんですけれども、実は聖書というのはいろんな箇所に周辺的に書かれている内容、それを全部集めますとある事実が浮かび上がってくるわけですね。そうすると人間が勝手に憶測して、シナイ山はここにあるんだろう、あったんだろうとか憶測する必要がないということです。シナイ山がどこにあったか、そして、モーセがイスラエルの民を連れて、この渡ったわけですね、航海を渡った、アシの海を渡ったと書かれてますね。そのアシの海がどこにあるのか、人間的に後から、勝手に考えて、そしてここに違いないというふうにする必要はないんですね。で、実は神学というのは初めから聖書をそのままこの受け入れる姿勢に立っていないので、いろいろと神学者たちが疑問を投げかけたんですね。 ですからこの世の常識ではとか、あ、そういうものでこれはありえないということで、聖書がはっきりと明確に記していることを全部無視してしまいました。でその結果随分違うところがシナイ山であったり、そして、エジプトから出てきたイスラエルの民が渡った場所になったりするわけですね。そういった意味で初めから聖書に対してすぐな心で読み進んでいく者には全てのことが表されているということを理解していただきたいと思います。ここでイスラエルの民は紅海を渡ってミディアンの地に移ったということがはっきりと書かれています。ミディアンの地ってどこなんだろう。ミディアンの地というのは明らかにわかりますね。これはモーセが40年間エジプト王室から離れて、ミディアンの野で過ごしたとあるわけですね。つまりアラビア半島なんですね。アラビア半島です。アラビア半島ということは、赤羽湾を渡ったところですね。そのミディアンの地でモーセは過ごしました。ですからその40年間羊飼いをしてそこで過ごしたということはその地形に非常に通じていたということですね。ですから神が、このイスラエルの民を導きなさいと言われたときに当然、モーセが慣れている場所に導かれるということですね。そういう意味で、モーセが渡ったのはこれは赤羽湾ということになるわけですね。で歴史に、この紅海、エドムの地の葦の海という表現が列王記第1の9章の26節に書かれています。エドムの地とちゃんと書かれてるんですね。で葦の海というのがいわゆる紅海は葦の海とも呼ばれました。そこにエドムの地がつくわけです。エドムの地はどこかと言いますと、もうこれは聖書の地図を見ていただきます明らかですね。死海から赤羽湾にかけての場所、あそこがエドムなんですね。ですからスエズ運河とは全く縁がない場所ということになります。聖書はこのように私たちが憶測して勝手なことを考えなくてもいいようにはっきりといろんな箇所に、その鍵を与えているわけですね。ですからイスラエルの民が渡った、葦の海紅海はエドムの地の葦の海つまり赤羽湾であったということになります。そしてミディアンの地、今のアラビア半島ですね、そこに移ったということになります。そして、出エジプトの出来事が起こってから1ヶ月半のうちに、アラビアにあるシナイ山で、モーセは律法を受けました。アラビアにあるシナイ山、丁寧にパウロはそのように語っていますね。ガラテヤ人の手紙4章の25節シナイ山はアラビアにあるんです。アラビア半島です。そして今実はじゃあシナイ半島があるではないかという意見が出てくると思うんですけれども、シナイ半島という名前が付けられたのはそこにシナイ山があるという過程からシナイ半島という名前が付けられたんですね。ですから初めはそういう名前ではなくエジプトの領域にありました。モーセがイスラエルの民を引き連れてエジプトの民から逃れる場合にエジプトの領域内にあるいわゆるシナイ半島と呼ばれている箇所ですね、そこにとどまることはありえないことなんですね。すぐに追っかけてきます。で、モノミヤグラですね、エジプト軍のモノミヤグラがあのシナイ半島の、この海岸沿いですね、いっぱい建てられているんですね。そのど真ん中のシナイ山に、イスラエルの民があそこに集まって、やっと解放されたということはありえないんですね。ですからどう考えてもこれはアラビアにあるシナイ山というのは赤羽湾を渡らなければないということです。このように聖書というのはいろいろ周辺的な箇所に鍵となる言葉が語られています。ですからそれを全部集めていくと私たちは地図を描くことができるわけですね。でそれは頭で、こんなところを渡ることができるはずがない、イスラエルの民がこのエジプトの場所から、このアラビア半島までそんな短期間に移ることができるはずがないというふうに考えますと、全てが、人間的な解釈に変えられてしまうわけですね。聖書ははっきりとイスラエルの民を、御使いが翼に乗せて、運んだと語っているわけですね。ですから、走る、エスカレーター、 走るなんていうんですか、この今ありますよね、そういうものに乗ったとすれば簡単に移動できるわけです。神は人間史にご介入されるときにどんな奇跡でも起こすことがお出来になるということですね。そしてこのアラビアにあるシナイ半島で、モーセは律法を受けました。この時十戒をはじめ諸々の掟が与えられました。でユダヤ教ラビたちは613の掟全部含めてですね、十戒だけではなくって、全部で613の掟があるということを言っています。ですからこの公伝律法というのがありますね。モーセが聞いて耳で聞いてそしてそれを口で伝えた。ですから十戒というのはごく一部のものがこの石の板に、もうあれは基本的な教えですね、それが石の板に書き刻まれたわけです。それが全てではないわけです。でそれはレビ記とかこの出エジプト記もそうですけれども、民数記、そして申命記にその掟が語られています。さてこのように13ヶ月間の出来事ですね、それに言及された後、今度は民数記に実は移るんですね。でレビ記というのは何かと言いますと、レビ記というのはヘブル人、イスラエル人ですねに与えられた祭祀の掟、祭祀制度の詳細なんですね。でここには主の祭りといういわゆるイスラエルの祭りについても書かれています。で日本にも三大祭りっていうのがあるようですね。初めて知ったんですけれども、京都と、大阪と東京の3つの祭りを三大祭りと呼ぶようです。なぜ三大と呼ぶのかわからないんですけれども、実はこのヘブル人に与えられた主の礼祭も三大祭りっていうのがあるんですね。これは春と夏と秋の祭りです。でそれをも含めた全部で7つの祭りが、特にこのレビ記の23章ですね、に語られています。でこのレビ記には細々としたこの生贄制度、祭祀制度の掟が語られていますけれども、なぜこのように細々したことが語られているのか、デザインで、この聖書を描かれたとすれば何か神の御旨がそこにあるはずですね。でそこで見えてくるのは、この旧約の生贄制度というのは、ごく一部の臨時のものである、仮のものであるということなんですね。本物が来ない限りこのことで人間は救われないということを描くためのもの、これが、レビ記に延々と書かれている掟ということになります。ですからレビ記が予兆しているのは、その最終的な本物ですね、それの現れ、それが予期されているということになります。それは完璧な生贄として、新約の時代に現れた御子イエス・キリストということになるわけですね。ですから旧約では、御子イエス・キリストという形では出てこなくっても、それを民が待ち望んでいるという形で新約に移っていくわけです。旧約の時代は毎年毎年大祭司が大変な命をかけて死聖所というところに現れるわけですね。そこで自分自身と民すべての罪のあがない、1年分の罪のあがないです。それをしたわけです。で、その時に動物犠牲、動物を殺すことによってその血ですね、血というのは命があります。その命を降り注ぐことによって罪をあがなっていくという儀式を毎年毎年やったわけです。しかし1年のうちにはもうすぐその儀式が終わった途端にまた罪の問題が出てくるわけですね。つまり罪の解決には全くならない。ですからそれを繰り返しているうちに、やはりどこかでこのような意味のない繰り返しではなく、最後で、最初で最後ですね、そういう完璧な生贄が必要である、これがレビ記が予兆していることとなります。ですからイエス・キリストによる贖いの死ですね、血を注がなければ、罪の許しはない、これは掟に書かれています。ですからどうしても血を注いでの、贖いですね、それが必要であったということになります。このように、旧約ヘブル語聖書から読んでいきますと、なぜイエス・キリストが十字架にかかられなければならなかったのかとか、いろんな意味が全部分かってくるということになるわけですね。さて民数記ですけれども、神の民の反逆の歴史が実は書かれているのが民数記です。38年にわたる荒野での放浪生活ですね。もうそこで語られているのは不平不満の連続です。 神の民なんです。神の民っていうことは、ちょうど私たちがイエス・キリストの民であるとすれば、クリスチャンに匹敵するっていうことですね。イスラエルの選びの民、神が示されて神を信じる者の群れですね。その群れがこの放浪生活をしている、その38年間というのはもう堕落、不満、不信仰、そういったもう醜い人間の歴史であったということですね。でそれが延々と語られているわけですけれども、他方で民との契約に忠実な神の愛が描かれている書でもあります。民との契約、民は契約を破ってしまうわけですね。簡単に破ります。でも神の側は、一旦結ばれた契約を絶対破られないんですね。それが神の忠実、神の真実、神の真実な愛ですね。そこに、愛、神の愛というものがどういう愛であるか、犠牲の愛であるということが分かってくるわけですね。でこのどんな罪を、恐ろしい罪を犯した者をも許そうとされる愛の神なんですね。でも同時に神は正義の神でもあられる。ですから悪は悪として滅ぼさなければならない。ですから裁きの神という一面も出てくるわけです。そのことが民数記では語られています。最後の申命記なんですけれども、これは新学会では申命記というのはこのようにモーセの時代には書かれていなくって、はるか後にヨシア王の時代に書かれた書物である。ヨシアというのはもういよいよこのユダ王国も終わりに近づいた、もう最後の最後の前王と言われる王ですね。その時に神殿で申命記が発見されたわけですね。その時に書かれたんだというようなことを神学者は言います。でもそうではないんです。聖書ははっきりと申命記をモーセが書いた御書として扱っています。信仰と従順をモーセは奨励しています。そして神の民としてどのような生き方をしていくべきか、それを示したのがこの申命記で第二の律法の書とも言われています。つまり契約更新がなされたんですね。いよいよ約束の地カナンに入る、それを目前にしてもう一度新たな気持ちで契約更新をした。そのことが記されているのがこの申命記です。モーセは残念ながら最後に、とんでもない、罪、私たちにとってはもう罪と思われないような罪ですけれども、神のしもべにとっては神の身旨に反逆することを行うということはもう罪になってしまうんですね。その一回だけの罪のためにモーセは約束の地に入ることができなかったんですね。でもじゃあ約束の地に入ることができなかったからモーセは滅びたのかというと、そうではないんです。ここがこれから聖書で学んでいく必要があるところですね。肉は滅びても霊で生きているわけですね。ですからそのことも私たちは知らなければいけない。旧約の時代には神の怒りによって滅ぼされた人たちたくさんいます。そして新約の時代もそうですよね。いろんな思わぬ事故が起こって、滅びてしまった人がたくさん出てきますね。でもその人たちが罪があって永遠に滅びる滅びではないということは、それは聖書が語っていることです。ですから安易に私たちは、そのような形で滅びてしまった人をもう罪によって滅びたんだというふうに言ってはいけないわけですね。そうではなく、むしろ神の身元に、父の約束の時に召されるためにある人には早い死が訪れます。ですから今巷ではいろんな災いが起こっていますけれども、神のこのご計画の中で全ての人にそれぞれの命が割り当てられています。ですからその命の終了の時までその人それぞれの生き方があるということです。中には随分早死にする人もいますね。でもそれは父のご計画の中にあるということですね。そういう意味で、誠の行き先を知っている者は早く死のうと、そして長寿を全うして死のうと全然問題ないということですね。行く先は一つということになります。さてそれでは創世記の5章に入っていきたいと思います。具体的にこの聖書を学んでいくときに多くの宝を私たちは発見することができます。ここに最初の人アダムに続くヘブル人の名前を、1代から10代まで名前をここに連ねておきました。これはヘブル語聖書、旧約聖書を見ていただければ書いてありますね。アダムから始まってノアまでのこれ10世代ですね。アダム、セツ、エノシュ、ケナン、マハラエル、エレデ、エノク、メトシェラ、レメク、ノア、 という10世代の名前が書かれています。なぜこのように一つ一つの名前が事細かに、しかもこの年齢まで書かれているわけですね。そのことに関してどうして、これは有史以前の人類ですよね。しかもノアの洪水でその前の時代というのは全部滅びたわけです。なぜこのように詳細に書き記す必要があったのでしょうか。それは神のデザインがもう最初の冒頭の書からそこに織り込まれているということを私たちが知るためですね。それを見ていきたいと思います。ヘブル語聖書を見ますと、ヘブル語で語られているわけですけれども、ヘブル語というのは私たちが用いている漢字と同じように一つ一つのアルファベットに意味があります。私たちも漢字一つ取り上げるだけでその意味がわかりますね。そのようにヘブル語には全ての意味があるわけです。全部で22のアルファベットがあります。そしてその一つ一つに意味があり、でしかもそれをまとめて一つの単語にするとまたそれはそれで意味があるんですね。これがヘブル語というすごい言葉です。でこの固有名詞を解釈していくときですね、ここに例えばアダムとかセツっていう固有名詞があります。これを解釈していくときにその根源の意味は必ずしも一つではありません。ですから選択肢はあるのですけれども、とにかくその選択肢の一つ、あるいはもう一つしか選択肢がない言葉もあります。それを全部、意味のある言葉としてここに連ねてみました。アダムは人という意味ですね。それからセツは定められたという意味です。エノシは死すべきとか惨めなという意味です。ケナンというのは悲しみです。マハラエルは祝福の神です。マハラエル、エルっていうのは神ですね。エルっていう言葉が入ってますよね。祝福の神という意味になります。そしてエレでは降りてくる、エノクは教える。エノクのことは新約でも皆さんよくご存知ですよね。教える、預言者、神の言葉をひも解くものですね。そしてメトシェラ、彼の死はもたらす、預言がここに刻まれてますね。この名前は預言の名前なんですよね。レメクは絶望的な、ノア解放をもたらす、そこから休息とか慰めですね。ノアはあの大洪水を生き延びた人ですね。そして新天地に生き延びたわけで、そこで休息の地、慰めの、ノアということは分かりますね。ところがこのアダムからノアまで全てに意味があります。そしてここに秘められている内容というのは、私たちはすでにこの有史以前からはるかに後の現在に生きているわけですね。ですから起こった出来事を全て知っています。そこから類推していくわけですね。そうしますとここに予言的な意味が含まれていたということを発見することになります。で、聖書というのはこのような類推を許しています。この逆を許していないんですね。で、間違ってもいけないのは、多くのこの聖書を信じていない、この巷の人たちですね、未信者の方々が聖書を未来占いのように扱うってことですね。全部外れます。未来占いのように扱うときに全部外れるんですね。神は全てそれを無にされます。しかし全て起こってしまったことから類推して、あ、ここにこのことが書かれていた。ですから、その神の凄さを知るわけですよね。その場合にはいろんな発見があるんですね。ですから、この名前に秘められていたいろんな神のデザインですね。神の予言的な言葉。これは後から、起こった後で類推していくときに、すでに神がそこに予言を織り込まれておられたということがわかるわけです。人類救済、贖いの人間史の状態、人間史ですね、そのデザインが実はこの名前を全部順番に読んでいきますと語られているということですね。全人類の最初の父祖10人の名に託された予言です。人は定められた、死すべき悲しみに、しかし祝福の神は降りてこられ、教えてくださる、ご自身の死がもたらすことを、絶望的なものに休息を。非常に深い意味がありますね。 最初人が作られた時には神の似姿に似せて完璧なものとして作られましたね。そのままであればよかったんです。神に服従していくような人生を歩めばずっとエデンの園が続いたわけですね。そこに悪しきもの、すでに人間より前に、作られていた被造物ですね、その長であったサタンが人間を騙したんですね。そのためにサタンを通して罪が入ったんです。そこで神のいわゆる人類贖いの人間史が始まることになるわけです。ですから人間はスタートの時点からもう神に反逆するものとしての人間史を歩み始めたわけですね。そこで神の定め、それはもうあなた方は永遠に生きるものではない、死が訪れるという、そういう悲しみの存在に変えられてしまったわけですね。しかし祝福の神は初めからそのようになることをご存知でした。それは天界の被造物ですね、サタンがもう落ちているわけですね。ということは完璧に作られたいろんな能力を備えて与えられたサタンでも被造物に過ぎないわけです。被造物は完璧ではないので必ず神に反逆することになるわけですね。そのことをご存知ですから、神は初めから神の家族の一員として作られた人間には特別に贖うという、そのデザインを入れられたわけですね。その計画が人間にはあったということです。ですから祝福の神は天から降りてこられたわけですね。人となって降りてこられて、そして教えてくださった。イエス・キリストはまさに地上に来てくださって、私たちに神を伝えてくださったんですね。教えてくださいました。ご自身の死がもたらしたわけですね。その死によって、つまりイエス・キリストの贖いの死によって、私たちには絶望的なものであったんですけれども、そこに休息、慰めが与えられることになった。これが人間の贖い死ということになります。で、このメシア予言というのは、こんなのは人為的な細工だというふうに思われる方がおられるかもしれません。でもこのヘブル語聖書というのは、特にモーセ語書ですね、ユダヤ教徒にとっては大事な大事な書物です。絶対、クリスチャンが勝手にそこに手こ入れすることはできないんです。で、キリスト教はこのユダヤ教徒が用いていると同じ聖書を用いています。イスラム教は全然違う聖書を用いていますので、間違えないでください。キリスト教が使っている、旧約聖書ですね、これは、ユダヤ人たちが使っている、ユダヤ教が使っているヘブル語聖書と同じです。ですからヘブル語聖書あるいは旧約聖書という言い方をします。ですからこの大事な大事なヘブル語聖書ですね、ユダヤ人というのはイエス・キリストをメシアとして認めてないんです。ですからこの一番の最初の箇所に神がメシア予言を語られたとしたら、絶対それはユダヤ人がやることではないということですね。ユダヤ教徒は絶対そのような細工をするはずがないんです。でもそれはすでに入ってるんですね。ということは神がそこに入れられたということになります。このようにナザレ人イエス・キリストがここで救い主として来られる、そして全人類を救済するということが、もうこの冒頭の全人類の最初の父祖10人の名前に託されていたわけですね。そこで少しこの名前を見ていきたいと思いますけれども、アダムというのは神によって直接創造された人です。神によって直接創造された人です。もしこの肉のアダムが第一のアダムであれば、第二のアダムはイエス・キリストのみですね。エヴァは直接の創造ではありません。男から作られたんですね。そしてそれ以降の人類は全て、この最初の父祖ですね、アダムとエヴァから生まれています。神の直接の創造という意味でアダムは他の人類とは違うということです。ですからイエス・キリストは神によってこの世に来られた神による人ですね。それはアダムと同じ直接の創造ということになります。人間が生み出したものではないということですね。このアダムが全人類の父祖ということですね。そして少し遡りますと、第7代目がエノクということになります。アダムから7代目のエノクは記録されている、聖書に記録されている最初の預言者ですね。 でこれは残念ながらヘブル語聖書の中にはエノクが預言者であるということは書かれていないんですけれども、新約聖書のユダの書を見ていただきますと、ユダの書というのはユダというのはイエス・キリストの実弟なんですね。実弟2人が新約聖書の記者なんですね。新約著者になっています。イエス・キリストがまだこの世におられた時にはあまりにも身近にすごいメシアがおられたので信じていなかったんですね。ですからむしろイエスを悲しませるような存在だったわけです。でもイエス・キリストが亡くなられた後、この2人ですね、ヤコブとそしてユダの2人の弟は目が覚めたんですね。そしてすごい書物を残しています。それが一つユダの書なんですけれども、その14節から15節のところにはメシアの来臨の予言が書かれています。これはメシアの最終的な再臨の予言ですね。それをエノクは語っているわけですね。そしてこのエノクに関して創世記の5章を少し細かく見ていきますと、5章の22節と24節のところで神と共に歩んだという言葉が2回出てくるわけですね。メトシェラを産んだ後、神と共に歩んだ、これがエノクなんですね。メトシェラというのはエノクの子供なんですね。ですからエノクが年齢ですね、187歳の時にメトシェラが生まれているわけですね。その年齢以降はもうずっと神と共に歩む一生であったということが、ごめんなさい、65年ですね。エノクが65年の時にメトシェラが生まれたわけですね。ですからこの65年以降は神と共に歩んだということが特記されています。つまりそれ以降死ぬまでエノクは神との親密な関係に生きたということになります。神との親密な関係に生きたわけですね。そしてこの預言者は神から大洪水の預言を受けていたに違いないわけですね。息子メトシェラが生きている限り洪水はとどめられ、メトシェラの名前の意味は彼の死はもたらすなんですね。何をもたらすか、大洪水をもたらすんですね。ですからメトシェラが死ぬ時に大洪水が訪れるという預言をエノクに託されたということになります。エノクは預言者です。それを聞いていたに違いないわけです。しかし神の定めの時に神が彼を取られたので死を経験しないでエノクは直接天に挙げられたわけですね。つまり天界、神の身元で生きているということが書かれているわけです。24節のところですね、神が彼を取られた、でこれが定めの時ですね。エノクは当時の人たちよりも3分の1の寿命なんですね。当時の人たちは本当に1000年近く生きました。でもエノクは365年ですよね。非常に短いんですね、3分の1。でもエノクは神の身元に引き上げられた。ですから神のご計画の中で早死にすることが必ずしも罪のゆえではないということが明らかですね。聖書をいろんな角度から読んでいくと、私たちが案外と簡単にあの人は長寿を全うしたから本当に信仰の人だとか、早死にしたからどうのこうのというふうに簡単に言ってしまいますけれども、それは人間の考えであるということに気づかれると思います。そしてメトシェラというのは預言者エノクの息子ですから、神がその長子の名前に預言を託されたわけですね。彼の死はもたらす、つまり大洪水は彼が死ぬ時にこの地上を襲うということになるわけです。実際メトシェラが死んだ年、全地を、これは世界的な大洪水なんですね。世界中にこの洪水神話があるということは、実際にこれが世界中のに起こったということを意味しているわけですね。人類史上最高齢の長寿を全うしたのが実はこのメトシェラなんですね。この創世記の5章にはそのようにアダムからノアに至るケースが示されていますので、誰が何年生きて何歳の時に誰を産んでどうなったかということを全部この計算で分かるわけですね。でここに一つ図を挙げておきました。まあ、図と言えるかどうか分からないんですけれども、メトシェラが187歳の時にラメクが生まれたんですね。 その前はエノクですけれども、エノクの後メトシェラですね、187歳の時にラメクが生まれています。これはずっとこの5章のところをたどっていただければ、それをそのままここに書き記しただけです。そしてラメクが182歳の時、ノアが生まれています。そしてノアが何歳かの時に大洪水が起こったということになるわけですね。でこの何歳の時かというのは、これは簡単にわかるわけですね。つまりメトシェラが死んだ時にノアの大洪水が起こるわけです。ということはメトシェラは969歳の長寿を全うして死んだというふうに書かれているわけです。ですから、このメトシェラが187歳の時に子供を産んでいるということは、その後何年生きたかが分かればいいわけですね。そうすると969歳まで生きたということになるわけです。でそれを見ていきますと、187歳と182歳を足したものをこの969歳から引けばいいわけですね。単純計算です。187と182を足しますと、369になりますね。これを969から引きますと600ってことです。つまり、ノアが600歳の時に大洪水が起こったということです。でこれは創世記の7章の11節のところに、ノアの生涯の600年目という表記がありますね。つまりノアの生涯の600年目ということは、600歳の時という意味であるということがわかるわけです。このように聖書というのは、違う角度から違う表現で書かれてますけれども、大体どういうふうな生き方をして何年生きたかというのは、どこを見ても辻褄が合うということですね。もう聖書だけに頼って、聖書さえ学んでいれば、全部のことは辻褄が あって、この張り巡らされていたネットワークがどこかで全部つながることになるわけですね。そうすると私たちの目には、一見秘められていると思うことが明らかになってくることになります。さて、少しお休みをしまして、この後ちょっとクライマックスをお休みの後で学びたいと思います。ヘブル語聖書、旧約聖書に、神がデザインとして置かれたこのことですね、年齢が書かれていて、そして名前が書かれていて、いろいろ詳しいことが書かれています。この系図からどういうメッセージを得ることができるのか、そのことに触れていきたいと思います。メトシェラの人生というのは、来たるべき神の裁きに先んじた憐れみの期間であるというふうに捉えることができます。これはどういうことかといいますと、メトシェラは長寿を全うした人なんですね。でその前にエノク預言者を通して、神の裁きが下るということをメトシェラも知っていたに違いないんですね。そして自分自身の名前にその預言が託されているわけです。ですから自分が父の定めの時に、この世を去る時に大洪水、つまり神の裁きですね、恐ろしい裁きが来るということです。その裁きの直前のこのメトシェラに、最大限の最長寿です、この人はもう一番長寿を全うしたわけですね。969歳、その長寿が与えられたということは、ここには最大限に引き伸ばされた神の憐れみが現れているわけですね。それが象徴されています。つまり神は裁きの神ですけれども、憐れみの神、恵みの神でもあるわけです。ですから最大限に長寿、この、ね、生きる年数を伸ばされるということは、その間に少しでも多くの人たちにメッセージを告げることもできますし、そしてそれに触れた人たちが神を受け入れることになる、そのチャンスが広がるわけですね。そういう意味でこれは最大限に引き伸ばされた、まず憐れみがあったということが象徴されています。じゃあエノクの人生には何が象徴されているでしょうか。この世で神と共に歩むということが2回この短い聖書の中で繰り返されています。つまりエノクは唯一まことの神の存在を信じて、死に至るまで神の身旨を行う人生を送ったということですね。つまり信仰を全うした人としてここに書かれています。そのようなものは神の身元で常しえに生きることが象徴されていますね。つまりキリスト者は イエス・キリストを信じて、そして主の身元に天国に行くということが言われますね。そして永遠の命を得るということです。これがもうこのヘブル語聖書ですね、メシア、イエス・キリスト、ナザレ人をイエス・キリ、メシアと認めない、ユダヤ教が信奉しているこのヘブル語聖書の中にもうはっきりと語られているわけですね。つまり神を信じて生きる者は常しえに主のもとで生きることになるということがこのエノクの人生に象徴されているということになるわけですね。そしてここで聖書の驚くべき背義ということを書いておきました。背義というのは、実際と違うこの理屈に合わない矛盾したことに対して背義という言葉があるわけですね。実は聖書というのはこの背義に満ちているんですね。なぜか、それは4次元の世界を超えたところに源がありますから、この4次元の世界で生きる人間には解釈できないこの世の常識以外のものが神の側からいっぱい詰め込まれているのが聖書なんですね。ですから背義だらけなんです。ここで地上で最高齢を全うした息子のメトシェラですね。この息子のメトシェラよりも父、メトシェラの方が父エノクよりも先に死んでるっていう現象がここで起こってるんですよね。これは背義ですよね。おかしいですよね。そんなことは人間界ではありえないことですね。つまり神にあって永遠に生きるものはこの世の寿命ではないということですね。神の身元で永遠に生きるもの、それが、長寿を全う、本当の意味の長寿ですね。ですからこの世だけが全ての人はここが理解できないんですけれども、この聖書の最初の箇所にこのことがはっきりと書かれているんですね。これからも聖書の背義は至るところにあります。十字架による贖い、ですね、それも背義ですよね。みんなが嘲笑うような、軽蔑するような、それが救いにつながる、全部背義です。もう背義に満ちてますね。新約時代イエス・キリストは言われました。私を使わした方の御心は、私に与えてくださった全てのものを私が一人も失うことなく一人一人終わりの日によみがえらせることです。事実私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです、というふうに約束されましたね。永遠の命を持つこと、これはここの箇所からどういう意味になるでしょう。これは聖書が証しする神の身元に行くということがこの永遠に生きるということです。ですからエノクのように神と共に生きる者は神の身元に行くわけですね。つまりこれが永遠の命を持つということで、イエス・キリストが約束されたものの人生ということになります。このように新約と旧約は対立しているのでも何でもないんですね。全部一貫しています。さてこの大洪水による有史以前の人類絶滅ですね、それに至るこの直前のエノクですね、それからノアに至るこの4世代ですね、このノアからノア、エノクからノアに至る4世代は何を語っているか。これは神の福音宣教による救いのアプローチの縮図がここに見られるわけですね。つまり私たち新約の時代、少しでも多くの人がイエス・キリストを信じるように大伝道しますね。福音を語ります。でこれは神がその期間を与えてくださっている、憐れみによってその期間4世代にわたってこの期間を与えられたというのがここからわかるわけですね。ですからノアの洪水というのは予告なしに地を襲ったのではないということです。4世代も前からこのエノクの予言を通して神の裁きのことが語られ、しかも名前に予言が託されたメトシェラという人物が現れて、その人が死ぬ時に、ですからその人が病気をすればもしかしたら死ぬかもしれないということで最後は来るわけですね。それで人々はですからそのような目に見える形の印が与えられていたということです。これは全部神が少しでも多くの人が悔い改めるためのこの福音宣教のチャンスを与えられた期間ということになるわけですね。4世代にわたってこのことは予告されてきたわけですね。そして、またこのノアですね、ノアが箱舟を作り始めたということですね。120年間にわたってノアは箱舟作りをしたわけですね。ノアにとってはメトシェラが亡くなるとき、洪水が来るということが分かっていました。そしてエノクを通して この神からの予言を聞いていたわけですね。そしてそこにもう一つの印ですね。この箱舟作りです。箱舟が完成して全ての動物が入った時にその終わりが来るわけですね。ですからもうこの少なくとも3つの手段ですね、この手段を通して神は人間界に警告されたということですね。その結果はどうなったか、結局ノアの家族8人が救われただけであった。これが現実なんですね。サタンに支配されている世というのは本当に真理に耳を傾けようとしないわけですね。洪水直前の出来事を通して、ちょうどこれは創世記の7章の1節から16節の箇所ですけれども、ここで語られているのは4つのことを挙げておきました。信じる者に対する完全な守り、このことが語られています。新約の時代になりますと、これが聖霊の勝因という形でエペソ人の1章の13節から14節のことで語られていますね。その勝因が押される完全な守りが約束されていますね。神と共に歩む者の話ですね。それから神の憐れみは最後の瞬間まで、この門を戸を開けておられるということですね。門を開いておられる、これが神の愛、神の憐れみなんですね。旧約の神と新約の神を分けて、旧約の神は恐れ多い、恐ろしい悪魔のような神であると、そして新約の神は愛の神であるという間違った考えが横行していますけれども、新約の神も旧約の神も同じ神なんですね。同じ神です。義なる神とそして愛の神、同じ、両方の側面を持った一人の神です。この神は最後の瞬間まで門戸を開いておられます。3つ目ですね、必ず来る神の裁き。これはペテロが自分の手紙の中で言ってますね。この世の人はこの洪水があったことも忘れてしまって、このあと神の裁きがあるということを非常に長老しているわけですね。侮蔑している、侮っているわけです。しかしこのすでに聖書の中で明かしされて、そのことが起こったのであれば、これからのことも必ず起こるということですね。必ず最後の神の裁きですね、来るということになります。憐れみの神、恵みの神が義なる神であるということを覚えなければならないわけですね。義なる神というのは悪を裁く神ということです。神の憐れみの終わる時が来ます。その時に、ちょうどノアの洪水で全地が一掃されたように、神の裁きが下るわけですね。そして非常に面白いのは、ヨハネの福音書の10章の9節のところで、イエス・キリストは私は門であると言われましたね。この門である方は門を閉じられる方でもあるんですね。戸である方は戸を閉じられる神である。ですから神が最初も最後も全部神がなさることですね。人間の側の要因によって、神がその人間の気持ちを入れて行動するというのではなく、初めから決まっている、神の行動を門である神は招き入れて、そして戸を閉じられるということになるわけです。そして4番目は、神の御旨は全人類に対する救いであるということですね。これすごく大事ですね。教会の中だけで私たちは救われている救われていると言っていればダメなんですね。あまりにも救われていない、日本では 99% 以上の国民が救われていません。神を受け入れていないんですね。ですからその人たちにも入りなさいという声をかけなければいけないわけです。これは宗教への勧誘ではないんですね。私たちがもし本当に真剣にその思いがあれば、それが周りの人に伝わります。そしてあなたが信じている神を私も知りたいということになるわけですね。良き証人になるということが大事だと思います。神の招きはもう全聖書至るところに語られていますね。ここに挙げておきました引用箇所をぜひご覧になっていただきたいと思います。多くのところでは、乾いているものはみんな私のもとに来なさいという主の招きが思い起こされると思いますね。全部それは神の招きということになります。さて、このように洪水直前の出来事から私たちはメッセージを受けることができます。そして洪水の終わりのことが創世記の8章の4節に書かれています。8章の4節、8章をずっと見ていきますと、またここにも、日付がすごくこう出てくるわけですね。どうしてこんなに細かく日付、何月何日何があって、そして地から水が引いてうんぬんということが細かく書かれているわけですね。 神はこのことを通して一体何を語っておられるか。私たちが聖書を読むときに一字一句に全部意味があります。そこにその文字が書かれていれば全部それは意味があるんですね。そこの部分では分からなくっても全聖書から見ていくときに周辺的に思われたことが全部絡み合ってくるんです。これが聖書の楽しさですね。聖書の宝探しです。洪水の終わり、箱舟は第7の月の17日に荒立の山の上にとどまったとあります。つまりそれまで水かさが増えて水の上に浮いていたものが水が引き始めたので一番高い荒立の山の頂上にその箱舟がとどまったんですね。で、箱舟そもそも、どういうものかといいますと、これは人々がどんなに嵐が来てもその箱舟が、覆されないように、設計されているものだそうなんですね。ですから、この進行していくための、浸水していくための船ではないということです。でちょうどこれは聖書的ですね。この箱舟のいろんなその計測が全部聖書には実は書かれているわけです。ですから造船学に秀でている方たちがそれを分析しますと、この箱舟は進んでいくための船ではないと。でもどんなに強い波が来ても嵐が来てもそこに留まることができるように考案されているのがこの箱舟の形であり、そして寸法だそうなんですね。高さもそして幅も全部関係あるんです。そのサイズがまさにここに書かれている。もうこれは驚くべきことなんですね。聖書の目的は箱舟をどこかに連れて行って全然違う新天地にじゃないんですね。その場所にとにかく嵐に耐えてとどまっていればいいわけですね。そして、神の予定の時が来ましたら荒立の山の上にとどまった。それがこの第7の月の17日ということになります。この年数には非常に意味があるということになるわけですね。つまり洪水後の新天地が始まったのがこの第7の月の17日ということになるわけです。この時からもうどんどんどんどん水が引き始めます。そして完全に地の水が引いた時にノアと家族のものは箱舟から出たわけですね。でその間じゃあ一体なぜ出ることをしなかったのか。その間にきっと主はノアたち家族が出た時に必要な植物ですね、そういうものが芽生えているような状態にされたということですね。ということは新天地が洪水後始まったのはまさにこの第7の月の17日であったということです。さてこの日にち日付なんですけれども、これはヘブル歴ですね、ユダ歴とも言いますけれども、この暦からこれがどういう意味かということを知ることができます。ユダヤ歴というのがあります。チシュリの月で始まってエルルの月で終わるユダヤ歴ですね。そして真ん中に色をつけたのがニサン、あるいはアビブですね。ニサンの月は皆さんご存知ですよね。イエス・キリストが十字架にかかられたその受難週はまさにニサンの月にありましたよね。でまずこのユダヤ歴の名前を一番左側に挙げました。そして真ん中民事歴です。そして右端は宗教歴なんですね。でこれは同じティシュリから始まってエルルなんですけれども、実は出エジプトの出来事が起こった時ですね。出エジプトの出来事が起こった時に神が言われたんですね。この2、3の月から、暦を始めなさいということを、新しくですから暦のスタートの時期ですね、これが与えられたのが実は、出エジプトの出来事があってモーセが掟を受けた後なんですね。でそれまでの暦というのは民事歴に従っていました。民事歴というのはここでは旧歴新歴というふうに分かりやすく書きました。つまり初めからあった、この旧暦ですね、旧暦の第一の月というのはティシュリの月で始まります。これは、民事歴です。ですからちょうど秋に、この民事歴の1年が始まるわけですね。ところがモーセが掟をもらって以降は、レビ記に書かれていますように祭祀制度が始まったわけですね。ですから宗教歴にのっとって物事が始まるようになったわけです。
ですから神は新しく、この二三の月を第一とみなす、新暦ですね、宗教暦を始めなさいということを言われたわけです。でこのことを頭に入れていただければ、このまだ宗教暦が始まる前の創世記の時代ですね、この時には、旧暦だけが使われていたわけです、民事暦ですね、ですから二三の月という時に、旧暦ではこれは第七の月になります。そして新暦出エジプト以降は第一の月になるわけですね。でこれを頭に入れていただきますと、この意味ですね、新天地、新しい時代の始まりの意味がよく見えてきます。でノアたち、一族、そして、全ての動物たちですね、1年と17日の間箱舟の中にいたわけです。そして、水が引いて、そして完全に地から水がなくなった時に、出たということになります。そしてこの旧暦の第7の月の17日ですね、ここで、2,3 の月の、17日ということになるわけですけれども、これが、ユダヤ暦の宗教暦ですね、宗教暦では第1の月に該当するということがここではっきりしたわけですね。そうしましたら、この第一の月の17日は何を意味するのか、それを知るには、私たちはレビ記を見る必要があります。レビ記の23章の5節から14節のところに、ヘブル人の主の例祭の春の3つの祭りが、書かれています。春の祭りだけの部分ですね。この後ずっと見ていきますと、夏の祭りがあり、そして秋の祭りがあります。でもこの3つの春の祭りですね、それを見ていきますと、二三の月の第14日、これが杉越の祭りという祝いになります。そして次の第15日、種を入れないパンの祭りが始まります。そして初穂の祭りというのが、実はこの3つの祭りがここに書かれています。で初穂の祭りにはなぜか日にちはないんですね。しかし安息日の翌日ということが書かれています。安息日と言いますと、週ごとの安息日だと私たちは思ってしまうわけですね。週ごとの安息日と言いますと、神が創造を始められてから6日間創造に携わられたわけですね。そして7日目に安息された、これが安息日です。ですからユダヤ教では神が安息されたので、この7日目は休むわけですね。ところがイエス・キリストは、新約の時代になりまして、教会はこの土曜日、安息日ではなく日曜日に、主を礼拝するようになったわけです。そして、実は教会は間違ったことを言ってしまったんですね、もう安息日は、この教会の礼拝が行われる日曜日に告げ替えられたという間違いを伝えてしまいました。そうではないんです。安息日は安息日なんです。ですからこれは7日目が安息日です。そして8日目というのがまた新たな1週間の始まりですね。それが実は日曜日なんですね、主は8日目に呼びやられたわけですけれども、とにかくこの安息日というのは、6日間働いてそして7日目に休む、これが安息日ということになります。ところがもう一つ安息日というのがあるわけですね。でそれは大いなる日というふうに呼ばれています。大いなる日というのは何かと言いますと、種を入れない祭りというのは7日間続きます。でこの7日間続く主の礼祭の最初の日は実は大いなる日と呼ばれます。そして安息日の扱いを受けるわけですね。で実はこのサタンの目くらましをするためにも、このイエス・キリストの十字架形においても何でもそうなんですけれども、非常に複雑な形で、イエス・キリストは3日目によみがえられたんですね。でですから安易に考えてしまって、安息日の翌日であるからイエス・キリストは金曜日に亡くなったという、これも偽りですけれども、そういうものがはびこってしまったわけですね。でそうではないんです。ここにイエス・キリストの受難週の足取りっていうふうに書いておきましたけれども、二三の月の十四日に杉越の祭りがありました。この時イエス・キリストは間違いなく亡くなったんです。というのはイエス・キリストは杉越の子羊として亡くなられましたよね。 つまり最初で最後の、この生贄をご自身が捧げられたわけです。ですから安息、この2、3の月の14日の杉越の祭りの日にイエス・キリストは亡くなられました。そうしますと3日未晩墓の中におられて、そしてよみがえられたとすれば何日によみがえったことになるでしょうか。17日ですね。17日によみがえられたんですね。初歩としてのよみがえりです。もう一度この、ヘブル人の主の霊祭を見ていただきたいと思います。14、15、そして安息日の翌日が初穂の祭りってなってますね。杉越の祭り、種を入れないパンの祭り。種を入れないというのはイエス・キリストは罪のない方ですね。罪のない方がその肉を裂かれる、そういう犠牲の死を迎えられた。そして初穂というのは新しい、これからこの収穫される新しい穂を祝う、それが初穂の祭りなんですけれども、イエス・キリストは初穂としてよみがえられたんですね。何の初穂かと言いますと、新しい創造の初日に、8日目ですね、新しい創造の初日にイエス・キリストはよみがえられて、そしてイエス・キリストを信じる者はこの初穂がよみがえったように皆全員よみがえらされるという、その確証につながることになります。ですから、このヘブル人の主の祭りで初穂を捧げるという意味は、収穫の最初に取れた、ここでは大麦ですね、大麦を主の前に捧げるわけです。ということはそれ以降の全収穫が、確証されるということになるんです。ですから初穂が、この初穂を主に捧げることができるということは、これはすごいことなんですね。ですからイエス・キリストが初穂としてよみがえってくださったということは、それに従う者は全員よみがえらされるって確証に連なるわけですね。さてここで17という言葉が出てきました。17というのをどういうふうに解釈するかですね。で、実はイエス・キリストの受難週、これは、西暦32年だっていうふうに、多くの学者たちが言っておりますけれども、この暦ずっと見ていきますと、どういうこの週がどういう週であったかっていうのが分かるわけですね。そうしますと大いなる日の安息日がありまして、つまりこれは、この種を入れない祭りの初日は当然安息日ですよね。これ大いなる日です。そしてその次になんと週ごとの安息日が入ったんですね。そういうことはありえますよね。たまたまその週は、週ごとの安息日がこの大いなる日の安息日の次に来たわけです。ということは安息日が2日続いたんですね。イエス・キリストがよみがえるということを知っていた特に、信仰心のある女たちはなぜ、2日も待ってイエス・キリストの墓に、行ったのか。それは安息日が2日続いたからですね。安息日には彼女たちは行動してはいけないわけです。しかもその墓に行って、墓の中のを覗いたり、そういうことできないんですよね。ですから全ての安息日が終わった時に初めて女たちは、あれは日曜日の朝だったわけですね、もう待ちきれなくって墓に飛んでいったわけです。ですからイエス・キリストが、亡くなられたその受難週には2つの安息日が重なったという偶然がありました。ですからこれを無視してしまったのが、いわゆる新約の神学者たちですね。神学者たちはもう旧約の掟は終わったということで、ほとんどヘブル語聖書を勉強しないで新約ばかりに重点を置いて、そして解釈したんですね。安息日、もうこれは、週ごとの安息日だ、だから次は日曜日だという早合点ですね。そういう意味で、18日、が金曜日で、ごめんなさい、金曜日、13日の金曜日という勝手なこの推論が出てしまったということになるわけですね。イエス・キリストの受難週の足取りは2、3の月の17日に初穂としてよみがえられたわけです。これは安息日の翌日で、週ごとの安息日の翌日というのは日曜日ですね。つまり新たな、創造が始まる最初の日にイエス・キリストはお生まれだったということです。ですからイエス・キリスト以降私たちは神の新創造の時代に入っているというんですね。神はずっと安息をしておられたわけです。つまり創造の技を終えられたわけですね。ところがイエス・キリストが8日目によみがえられたことによって、 そこから新創造の時代に入ったわけです。ですから私たちは今8日目に生きている民ですね。キリスト者は8日目に生きる民です。ユダヤ教徒たちはまだ7日目の安息日を守っているためです。それはメシアを受け入れていないからですね。でもこのユダヤ教徒たちもイエス・キリストをメシアとして受け入れるときに8日目の新創造の民に変えられるということですね。これが来たるべきメシアの時代ということになります。地上に具現するメシアの時代というのはまさにユダヤ人も、今ナザレ人イエスを受け入れていないユダヤ人もキリスト者と共にイエス・キリストを主と仰ぐ、そのメシアの時代ということになります。私たちは先に死を信じた者はすでに8日目の創造の時代に生きているということになるわけですね。そういった意味でこの第7の月の17日の意味は、これは新暦でいうと第1の17日、つまり新しい時代、イエス・キリストがこの旧約の掟を全うして、そして死んでくださり、よみがえってくださり、新しい体を受けてくださったことによって新時代が隠されたんですね。でこれが2、3の月の17日に起こったということになるわけです。ですから最初から全てのデザインをしておられた神はこのように創造の初めからこの日にちにこのことが起こるようにされたということですね。でこれはもうヘブル語聖書を見ていきますと、ユダヤ教で行われているいろんなあの儀式ですね、全部日にちがそういった意味で重なっています。例えばエルサレム神殿、第一神殿も第二神殿も同じ日に滅ぼされているんですね。全部神のご計画の中で悪しき者も動かされているということです。悪しき者は自分たちの策略でそれをやっているつもりなんですけれども、全部神がもう書かれたデザインの中でやっているに過ぎないということですね。もうすごいスケールが大きいんです。私たちはこの神を聖書を通して知ることができるんですね。特に今なんか体験の時代で圧倒驚くような奇跡とか体験を追うような傾向があるんですけれども、そのような体験をする必要ないんですね。もう聖書を通して神はご自身を表しておられます。ですから聖書を信じる者はもう誰でもその体験を超えたすごい真理を知っているということになるわけですね。体験がなくても私たちは生涯を神を信じるしもべとして全うすることができるわけですね。神のデザインがこのように描かれているのをご覧になられたかと思います。聖書の冒頭の書に神は人間を罪からあがなうご計画を織り込まれました。後からそれは付け加えたものではなく、初めからそのデザインはもう決まっていたわけですね。そしてこの聖書の中には最後までですね、最初から最後の書、最後の書っていうと黙示録ですね、新約聖書の、全部統合一貫しています。どこを切り取ってもどの定義も一定なんです。一定決まっています。ですから新たに新約の時代に入って、勝手な定義をする必要はないということです。そのためにはどうしてもヘブル語聖書からスタートしなければいけないんですね。ヘブル語聖書に最初に出てきた言葉というのは全聖書を定義します。それにのっとって聖書が語る愛は何であるか、それを知ることができるわけですね。この間はアケダーのところを学びました。ちょうどアブラハムがイサクを捧げるその父の愛ですね。その愛、神の愛というのはまさにそこに象徴されています。それは犠牲の愛なんですね。当然であるものを愛する愛ではありません。犠牲を払ってまでも神を愛する、その愛ですね。そして隣人を愛する愛ですね。これが聖書が語るアガペなんですね。そのように最初にその言葉が出てきた時に全聖書の定義があります。ですからヘブル語聖書はそういう意味ですごく大事です。イエス・キリストが語られたのは全部ヘブル語聖書に基づいてメッセージを語られました。ですから主のメッセージはヘブル語聖書の基盤であるということですね。そこの、定義に基づいているということです。それを忘れてしまうと勝手な解釈がどんどん出てきてしまうということになります。 最初から最後まで全てを知っておられる方が、まあ、至るところで明かしされています。ここに挙げておきましたイザヤ書41章4節以降のところをぜひご自分でご覧になっていただくといいかと思います。このように聖書の起源についてここで少し触れておきますけれども、聖書というのは4次元を超えた、4次元というのは私たちの住んでいる世界ですね。これ4次元なんですね。縦横高さですね、縦横高さですね。そしてそこに時間が入ります。つまり4次元の世界に私たちは生きているんですね。ところが神は実は私たちのこの次元の外におられます。外から来ている。ですから聖書の源っていうのは4次元に住む人間が一生懸命推理小説を考えて書いたものではないんですね。辻褄を合わせようとして書いたものではありません。1600年かけて40人以上の著者が書いた本で、一貫させるということは至難の業なんですね。しかもサタンでも読み取れないような、難しい、難解な箇所がたくさんあります。それは全聖書が分かった時に初めてその意味が分かるようになっています。でもまだ全聖書を全部理解することはできないんですね。そうしますと、普通の人間ではそれを紐解くことはできないわけです。聖書というものはこの人間界から出ている源ではないということが分かります。次元が違うわけですね。外から霊感によって与えられたものを、神の預言者たちが口述で語って、それを筆者たちが必死になって書き写して、そして私たちが持っている、この聖書の形になったわけですね。そのように源は4次元を超えた外の次元であるということですね。で、今日ではイエス・キリストは10次元、少なくとも 9つですね、9次元以上の次元である、ということが言われているんですけれども、実はユダヤ教のラビたちはもうすでに、それこそこのモーセ五書ですね、モーセ五書をいろんな角度から吟味することを通して、神の世界は10次元以上であるということをもう随分前から語っていたんですね。で、現代科学というのは、それを徐々に、聖書がすでに宣言していることを徐々に発見しています。ですから聖書と、現代の科学ですね、いわゆる、科学は絶対対立するものではないんですね。科学が全部聖書を裏付けています。ですからこのヨシェルの会ではもういっぱいその証拠があるんですね。考古学からも証拠を挙げることができます。そして科学的にも証拠を挙げることができます。そういったことにも触れていきたいと思います。今日はここまでで終わりにしたいと思います。多次元を支配する方、その方をもし神と呼ぶなら、その方がこの聖書の著者であるということですね。ではこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。